皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は持続可能性の高い社会です。持続可能性っていう言葉は本当によく使われるようになりましたね。サステナビリティって、今COP10でもですね、生物多様性の問題がこういろいろ議論されておりますけども、やっぱりこの多様性が失われるとですね、変化に対して弱いんですよね。遺伝子もそうですけども、やっぱりこの変化に対して強くなるためにはですね、その強いものとか大きいものが生き残るんじゃなくて、まあ、その変化対応力、適応力の高いものは生き残るわけですから、やっぱ多様な可能性というものは残ってるってことはすごく大事ですよね。なんか最近本当にですね、人も企業も国も地域も、それから最後生物もですね、なんかみんなこうモノトーンっていうんでしょうかね、多様性がなくなっちゃってですね、なんか本当にね、こう形ばっかりのものになってきちゃったんですけども、これやっぱり流れはですね、変えていかなきゃいけない。やっぱりいろんなものがこの、そこでね、生きられるような環境を作っていかなきゃいけない。田んぼの復活だけじゃなくてね、まあ、うちも小田原とかね、なんかで田んぼとか畑、富山もそうですがやってますが、まあそういう農地のね、復活だけではなくて、やっぱり社会全体のですね、こう復活ってやっていかなきゃいけないと思うんですね。で、私はやっぱりその、まあ、これだけ困難が世の中が広がってきますと、なかなかその皆さんね、その未来の理想ということを持てなくなるんですけども、少しまあね、深呼吸して考えてみるならばですよ、やっぱり今一番みんな求めてるのはその持続可能性ということだと思うんですね。続くということですよね。会社に入ったんだけどいつ続くかわからんと、なんか仕事今あるんだけどこの仕事いつ終わるかわからん、あるいはその財政赤字がひどい、いつまでこの年金が持つかわからんとか、あるいはなんかね、非常にその健康に悪いものを食べさせられてる、だから本当にこれ天寿は全うできるのかわからんとか、あるいはもうエネルギーがですね足んなくなってきたと、そうするとエネルギーはいつまであるんだろうかと、一体今の生活を続けられるんだろうかという、まあそういう意味でのこの持続可能性に対する不安とかエネルギーとか食料でね、そういうものもありますね。やっぱりこのなんていうんでしょうかね、そういう不安感というのがやっぱり世の中をですね、さらに悪い方向に悪い方向に差していくんだと思うんですよ。貧富の格差がどんどん広がって、それでもなおかつですね、金持ちがその金を一生懸命集めようと思うのは、まあ確かにその本人の根性の悪さってのはあるかもしれませんけども、しかしそれ以上にですね、やっぱすごい不安があるからですよね。不安があるからで、やっぱこうしたその不安感というものをですね、まあやっぱりこのなくしていくような方向に、まあ思いとか技術とかどんどんその使うってことが何よりも大事かなと思うんです。で、刹那的という言葉がありますよね。持続的な反対は刹那的というならば、今の人たちというのは、まあ私も含めてみんなですね、この刹那的なものの中に住んでいますよね。だからその形がなければなくたって、そのデジタルでいいじゃないかと。ね、映像だけでいいじゃないかと。ほんの一瞬そこに雷のようにパッと光って、でおしまいですもんね。これじゃやっぱりですね、なかなかその本物の腹の底からの幸せってのはできないと思いますよ。パソコンの画面が消えた瞬間、映画館から出たら瞬間にですね、夢から覚めちゃうというのはね、これじゃダメなんだよ、ありまして。やっぱりこうなんか生きてるうちにだんだんだんだん自分の内面も高まっていって、世の中も良くなっていくという、こうなんか未来にね、明るい思いを持てるようにしていかなきゃいけないわけで、まあそういう意味でもこの持続可能性っていうことがですね、まあ一番大事なんでしょうね。余計な心配もはやしなくていいと。ね、昔戦前でありましたら、まあ男性であったら、生まれればですね、結核とそれから兵役っていう二つなんか関門がありまして、まあ女性は結核とそれから出産ですかね。この大きな関門を突破できないと大人になれないという時代があったわけですね。だからやっぱりそれはこうみんな真剣に考えたわけですね。その生きるっていうことをね、この二つの関門を男女それぞれ突破しないと未来がなかったわけですから。しかしまあ今は幸か不幸か、そういうなんか関門っていうのがないんで、逆に言うとだけど、その、人生もモノトーンになってきちゃって、なんかね、年代相応の生き方っていうものなんかなくなってきちゃったし、なんか明日終わっても不思議でないような不安感が逆にこう見えてきたっていうのは、なんかこれ皮肉なことですよね。 生きる危機、生命の危機というものがその消えてきたと同時にですね、生命そのものは希薄になってたって、なんか今の時代なんじゃないでしょうか。生きてるってことはありがたいと思う瞬間がなくなったっていうのかな。そのことの不幸というのは今非常に私は大きいんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりこう世界最近なんか本当にこう揉めてますわね。中国のこともそうですが、中東のこともそう、北朝鮮のこともそうで、やっぱりこの持続可能性というものは感じられなくなってくるとですね、大変やっぱり世の中乱れてくるんですよ。で経済なんかも結局はですね、まあ、資源が足りないとか、なんか食料足んないとか言ってるんですが、要するに今の我々の生活があまりにもエネルギーを使いすぎてるんですよね。あまりにもエネルギーを使いすぎてる、食料も含めて。そしてあまりにもですね、一箇所に依存しすぎてるんですよ。だからやっぱり持続可能性なくなっていくんですね。だからこれが全部自分の家の畑で取れるとか、自分のその、住んでるその周りでですね、その地域でね、基本的に食住が完結するとか、まあ、その中にいくつかね、国内外に打って出る非常に競争力の高い、いわゆる特産物ってものがあれば、大体人は生きていけるわけでしょう。で、ね、例えば昭和30年代なんていうと、今のどうですか、3分の1以下、場合によっては5分の1ぐらいのエネルギーで暮らしてますよね。今の我々に比べて5分の1ぐらいのエネルギーで。でもなんかどっちの方が幸せだったかっていうとですね、多分当時の方が幸せだったんじゃないでしょうか。それは時代の雰囲気が全然違うという部分もありますけども、なんかその、やたらにですね、じゃああの当時からエネルギーを5倍に増やしてみて、エネルギーを増やしたことで本当に人は幸せになったのかと考えると、それ違いますよね。むしろなんか今またさらに新しい技術やね、テクノロジーとかいろいろありますから、なんか本当にその昭和30年代ぐらいを出発点にしてですね、あそこから起きた高度成長以降がなんかね、非常に大きな歪みを生んだわけですから、まあ、高度成長以前に一回戻してみて、その戦略的に非常に低いエネルギーで運営しようと思っていくとですね、まあなんか相当いい、なんか持続可能性の高い社会が生まれるんじゃないかなと私なんかこう思うんですよね。要するにこの今の5分の1のエネルギーで 5% 削減、25% 削減じゃなくて5分の1のエネルギーで生きるっていうことは昭和30年代の生き方ですよね。で、あれになんかもうちょっと新しいですね、工夫と技術と付け加えていくとですね、そんなにその悲惨なわけでもなくて、むしろある程度存分に体を動かしてですね、かえって便利で健康な世の中が来るような感じがするんですよね。なんかその温暖化ガス削減はアンチビジネスだって言うんだけど、それ今の仕事はですね、続けられなくなるという意味で、やっぱその企業もですね、守りに入ってる証拠なんですよ。今の自分の権利や権益をですね、こう守ろうとするとですね、やっぱそれはね、嫌だってことですね。要するに変化は嫌だって言ってることと変わんないんですね。まあ、新興国の問題にしろ何にしろね、人口63億ですか、今なんかいるんでしょ。で、これもうしばらく増えますよね。だからやっぱりこう、世界中どっかで戦略的な低エネルギー、今の何分の1のですね、生活でエネルギーで皆さん幸福に暮らせる社会の模範を一つ作らなかったらですね、ほら地球はですね、持たないわけですよ。温暖化ガスだけの問題じゃないですよね。それはあらゆる分野で健康のことを含めてエネルギー使いすぎなんで、何分の1のエネルギーで生きる術っていうのをですね、早くやっぱり誰か開発して世界に示していかないと、やっぱり世界の安全とも含めてね、地球そのものが持たない。だから持続可能性を考えようと思えば、そういうところにですね、やっぱ新しい知恵とエネルギーと人と仕事、努力を傾注すべきだと思うんですよ。今度土曜日にですね、東京のお台場で NPO の、総会ありますんで、ぜひ皆さん来ていただきたいと思うんですね。まあ、当日入っていただいても結構ですけども、とにかくなんつうのかな、そういう新しいコンセプトでですね、総合特区を作って、これがやっぱりこの持続可能性が高い社会で地産地消の世の中、それでも幸せに生きるための道筋はどんなものなのかということをですね、ちょっとみんなで考えてみたいと思うんですね。ですからそういう大きなところをですね、こう抑えて物を考えて計画を作っていきますと、まあ努力すればするほど人は幸せになれるというわけですね。しかしその努力する場所を間違えますとですね、いくらなんかその努力してても人は幸せになれないわけですね。まあその辺がそのリーダーシップの非常に重要なポイントで、断固として円高を防ぐとか言ってもですね、断固ったってですね、介入をですね、やるぐらいしかないんでしょうから、それじゃあですね、世の中の流れは変わりませんから、そんなところで努力するならですね、円高になってもですね、問題ないようなその世の中、 経済、あるいはその為替が大きく触れない為替システム、そういうものを考えるべきですね。なんか IMF の話なんか聞いていても、この極端なね、その世界の資金移動に対する警戒感ってものすごい今強いですよね。ですから、なんか今のようなこの無秩序っていうかな、まあとにかく変動為替相場制ですね。この矛盾っていうのは一気にまたこれ吹き出してきてますね。今回の通貨戦争。ダーティーフロートと言われた時代がありましたね。各国協調なしにもう為替は勝手に動かしている時代がありましたけども。なんかあれに近いような形になってきていて、まあ本当にこの、欧米もね、ずるいってはね、まああんなもんだと思いますな。その自分が調子のいい時は適当なこと言って調子悪くなりゃですね、まあ好き勝手にこのいろんな理屈つけて通貨切り下げていくわけですから。だからまあそういう彼らの運営しているシステムのこのダブルスタンダードって言いますかね、不誠実さっていうのが世界中に今露見してきてるわけですよ。で、一方そういうもので利益を得ていた大手の金融機関とかヘッジファンドなんかだんだんっていうか急速に商売縮小してますからね、今ね。やっぱりこの辺で実需原則に戻していいんじゃないでしょうかね。金融機関はなんか派でもない子でもないって言うんですけど、結局庶民を食い物にしてしょうもないデリバティブズを個人に売りつけて儲けて、あとは国債買ってるだけでしょ。そんなもん保護する必要なんか一つもないですよね。その役にも立たないんだもん。だからまあそういうね、雑音はこう本当に避けといてですね、やっぱり本当に、何十年先のことを考えたらですね、やっぱりもう一回、余震の体制というのは、これはどうしても作り直さなきゃいけませんね。オバマ大統領もね、今産業の復興ということをね、また本気で考えているようですし、5年計画みたいなのを作っているようですしね。まあこれ世界中そういうことになっていくんでしょう。で、持続可能なその社会を作るために、やっぱりこの基本は地産地消なんですね。これ農産物だけじゃなくて、その地域にあるものを見て何を作るかを考えないとね、例えばその地域山がある、川がある、海がある。これをずっとこう見てですね、そこで何を生み出せるかですよね。今その財布の中見て何を生み出せるか考えるわけですよ。財布の中見て、あれを買おう、これを買おうと選んでんですが、それはやっぱりですね、自分の地域の雇用を失う最大の秘訣ですよね。よそから構わず買い物するから自分のところの雇用がなくなるし、同時にですね、自分のところの競争力もなくなっていくんですよ。で、結局価格競争ばっかね、広がるから、世界中流通する商品は投機的になってってですね、だんだん実はその品質も下がっていって、価格競争でね。で、値動きもですね、不安定になっていく。半導体みたいになっていくわけですよ。そんなバカなことはですね、やっぱりいつまでも続けているわけいかないんで、経済持たないし、みんなの生活が持たないですから、生存がね、できなくなっちゃいますから、ね、何にもなくなっちゃって。やっぱりそれを抜本的に何とかしようと思うと、山見て、川見て、海見てですね、その陸地見てですね、これを資源として生きるためには、どうすればいいんだというですね、なんか本当にこう開拓時代のような発想にもう一回頭を戻してですね、抜本的に考え直さないとね。で、その時にやっぱりその持ってる土地や人の、あるいは歴史に注目するんですよ。そこに必ず何かヒントってあるんですね。どうやれば生きていけるか。もう太古の昔からその土地で人々って生きてきたはずなんですから、そのなんかその土地に持ってる力とか、そのやりようっていうのがあるはずなんですね。そういうものをこう上手に見立てて、で、その個性が生きるように、まあ、なんか全体を組み立てていくっていうことなのかな。やっぱりこの世界の現実を見るならばですね、ね、日本もいつまでも輸入大国できないんだから、むしろ反対に、今の何分の1の低いエネルギーでもなんか幸せを感じられるようなね、決してその、なんかね、細々、しょぼしょぼした貧しい生活に戻るってんじゃないですよ。製品の思想とか言ってね、しょぼしょぼ貧しい生活に戻るってんじゃなくて、むしろなんかエネルギー減らすと同時に新しい技術や新しい取り組みどんどん入れて、まあ、精神性も高めてね、ある程度体も上手に動かして、しかも生涯現役で生きられるような仕組みを作れると思うんですね。だから、そうやってなんか新しい産業なり新しい街を作っていくとですね、まあみんな仕事もあるしね、その地域も発展しますから、なんかもう一回そんな風に直してみたらいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりこの未来のビジョンがないっていうのがみんなを不幸にさせてますね。やっぱりその先進国ってみんなそうなんですよ。その高度経済成長っていうんでしょうか。物質文明ですよね。物質文明が極限まで達した後っていうのはどうしていいかみんなわからなくなってるんですね。で、同時にこの物質文明が極限まで達したその最後の象徴っていうのは私なんかやっぱり金で 金を買う世界だと思うんですね。物質の極限が金だとするとですね、その金で金を買う、そのね、まあ、金融ですわね、デリバティブズみたいな、あれやっぱり行き着いた姿ですよね。逆にあそこまで来るとですね、もうなんか物質文明の階段をこれ以上上がろうというなんか気にみんなならないと思うんですよ。そうすると今度面白いことがあって、その一番なんか原始的と言われた物質のもですね、最先端と言われる物質も、あとは自分で自由に選択するだけなんですよね。まあなんかこのピアノの練習で言えばですね、練習曲1番から順番にやっていくと。だんだん難しくなっていって、最後100番までやったと。100番までやったら卒業だと。ね、一旦卒業ということになったら今度はですね、1番の曲でも10番の曲でも100番の曲でも、本当になんかですね、人を感動させることができるように弾くことが一番大事なことですね。だからその全部ね、この練習曲終わった人、あるいはそのプロの人というのはね、簡単な曲だからそんなものはね、未熟な曲だと言うんじゃないですね。簡単な曲ほどですね、上手に弾かないとプロらしくないわけじゃないですか。だから今の人たちがですね、その物質文明の極限から戻ってきてね、田舎に住んでみたり、なんかそのね、家の中に土間を作ってみたり、まあ縄文時代の家みたいなもんだよね。ああいうのを見てるとですね、しかもそれが相当ですね、熱心に情熱を込めていろいろ工夫をしながら、そこからいろんなものを生み出してる様子を見ると、ああ、やっぱり物質文明を大体極限までやって卒業した人たちが、自分のライフスタイルに合わせて、ね、編集してるなって感じがするんですね。編集なんですよね。物質文明のいろんな段階のものを自分の生活の中に上手に編集して取り入れてるんですね。やっぱりこれは相当ですね、レベルが高いと私はいつも思うんです。だからそんなことでですね、物質文明っていうのは、その反対側に精神文明がありますから、ね、何がただ、楽しいとか悲しいとか気持ちの世界があるんで、ですからその気持ちの世界とのバランスを見ながら上手に物質はですね、編集して入れていけばいいと思うんですね。健康というのはですね、やっぱり自分でしっかりコントロールしていくべき時代ですから、健康ということも考えて物質を使うということになると、ね、いつまでも極限の楽をすればいいっていうわけでもないですね。ソファー、いつもふかふかのソファーに座って寝っ転がってる生活のは決して、なんかこれから素晴らしい生活はないですよね。毎日立ち続けてですね、狭いところで暮らしている人にとってみればね、物質文明のね、発展の段階としてね、豊かなソファーにね、座っていたいと思うんでしょうが、まあそれも当たり前になってくるとですね、いや、そんないつもソファーにひっくり返って、ね、そっくり返ってるのが幸せってわけじゃないですから、あとは自分で編集するわけですね。本当にだからね、物質文明を上手に編集するっていうのが私は持続可能性の高い生活において非常に重要だと思うんですよね。やっぱりその気持ちと物のバランスがちゃんと整ってないと難しくて、で、その時にやっぱ気持ちが先に来ないとね、どういう発想で何を組み合わせて生きるのかということをやっぱり自分で考えて、いろんな制約状況もよく考えて、で、なんか生活組み立てていく。その中にまあ新しい技術やね、新しいノウハウが入ってくればですね、これ大いに経済もですね、持ち上がっていくんじゃないかなと思うんですね。やっぱり今の時代このデジタルボケしちゃってるからですね、なんかその全部そのありのままにしか物考えないんですけども、やっぱり時間とともにこの育てていく、でね、熟練を上げていけばですね、本当に簡単なことからすごく難しいことができるようになるんですよね。やっぱり人の力を持ってですね、このデジタルの隙間を埋めていくという発想で生きていくとですね、すごく人生豊かになるんじゃないでしょうか。まあそんなことでですね、気持ちの豊かさ、あるいはその熟練の高さによる商品の価値の高さというものを確保しながら、まあみんなそれぞれね、物質文明を編集して自分らしい精神世界と組み合わせて生きる、なんかそれがね、私は21世紀のね、ライフスタイルじゃないかなという感じがするんですね。もうよく見るとだんだんそんな風になってきてるわけですよね。で、やっぱりそういうなんか時代を作るためのなんか大きな仕組みも政治を少しやらないといけませんわね。政治家もなんか最近はなんか慌ててんじゃないですか、あれ。なんかね、解散にもなっちゃいそうな雰囲気でありますしね。もうなんか国民はもう与野党ともになんかね、国民から、ね、与野党ともに国民から怒られてるようななんかそんな雰囲気を感じてるんじゃないでしょうかね、政治家の人たちも。地方もそうですね。なんか議会の解散なんか求める声も多いしね。だからやっぱりこう、新しいリーダーシップっていうものがないと、みんな生きていかれない、いよいよそこまで来たのかな。でも同時にですね、そこまで来るとですね、本当に腹に力の出る人、腹から力の出てる人ってやっぱりあちこちいますから、まあ、そういう人たちがあちこちからあちこちから台頭していくんだと思うんですね。 で、台頭してきた人たちが一堂に集って一堂に仕事ができる、そういう戦略的な場をですね、設けるのがね、これがね、リーダーの仕事なんですよ。やっぱり会社の中でそういうプロジェクトを作るっていうことが大事だし、地域でプロジェクトを作るってことが大事だし、国やね、世界レベルでプロジェクトを作るっていうことがやっぱ大事なんですね。なんかね、本当にその、こういう時代はですね、目先の問題に皆さん追われちゃうんですけども、むしろですね、もっと視線をね、ぐーっと後ろに引いてですね、持続可能性の高い社会という発想でね、物事を考えて行動してきますとね、なんか随分ね、あの未来が開ける部分があるんじゃないかな、そんな風に思うんですけどね。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、持続可能性の高い社会ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。